瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災課の那須大輔さんにお越しいただいて、平成29年度防災講演会についてお話を伺います。那須さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は防災講演会についてというお話ですが、この防災講演会はどういったものなんですか？
はい、この防災講演会は毎年この時期に開催しているもので、はい、毎年防災に関するさまざまな分野の方をお呼びして講演をしていただいております。
はい、
今年は12月9日土曜日午前10時から正午まで瀬戸蔵の椿ホールで行います。
はい、
講師に兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科課長室崎義輝様をお招きさせていただきまして、地区防災計画を通した地域防災力の向上というテーマで講演を行っていただきます。
はい、地区防災計画というとなんかちょっとピンとこないんですが、どういったものなんですか？
はい、地区防災計画とは自分たちの地域が地域にあった災害に対する準備や災害時の行動計画をみんなで作るものです。
はい、
国や県、市町村がそれぞれ防災計画を作成している中で、どうしても手が届かない部分があります。
はい、
その不十分を補完し、地域の方々による自助や共助によって災害からみんなの命を守るために自分たちで作るものが地区防災計画です。
はい、自分たちの地域の防災計画を自分たちで作るものなんですね。
はい、
やはり住んでいる人ならではの視点から気づける危険箇所もありますよね。その地域の特性はそこに住んでいる皆さんの方が分かっているということですもんね。
はい、そこで今年の防災講演会には各20連区の瀬戸防火防災協会長や自主防災リーダー、防火防災委員、瀬戸市婦人消防隊連絡協議会、瀬戸市消防団員、市職員など防災減災に携わり災害が発生した際には地域の自主防災組織の中枢を担う方々に参加していただきます。今回の防災講演会で地区防災計画とはどういったものなのかを知っていただき、地区防災計画を考えるきっかけになればと考えております。
そうですね、やはりいざという時のための計画を考えておくということは災害時に自分や周囲の人々の命を守ることにつながりますものね。非常持ち出し品や非常備蓄品を揃えるだけが防災ではありませんよね。
はい、平成23年3月11日に発生した東日本大震災では地域住民の自助・共助及び行政による公助が合わさって初めて大規模災害後の災害対策がうまくいくことが改めて認識されました。
はい、
その教訓を踏まえ災害対策基本法に自助及び共助に関する規定がいくつか追加されました。うん、その際、地域コミュニティにおける共助による防災活動推進の観点から自発的な防災活動に関する地区防災計画制度が新たに設立されました。
きっかけは東日本大震災だったんですね。
はい、
東日本大震災といえば釜石の奇跡というものを聞いたことがありますが、これはどういった出来事だったんでしょう？
はい、東日本大震災では大津波が甚大な被害を及ぼしましたが、岩手県釜石市内の児童生徒の 99.8% が無事でした。
はいはい、
この事実は釜石の奇跡と呼ばれ大きな反響を呼びました。
はい、
中でも海から500メートル足らずの近距離に位置している釜石東中学校と宇野住まい小学校の児童生徒約500 570名は地震発生と同時に全員が迅速に避難し、押し寄せる津波から生き延びることができました。
海からそんなに近いところだったんですね。すごいですね。はい、どうして先生の指示もなしに迅速に避難できたんでしょうか？
はい、釜石市は津波てんでこを標語に積み重ねてきられた8年もの防災教育が実を結び、教師の指示を待たず中学生は小学生の手を引き津波から逃げ切ったのです。
まあ、普段からの積み重ねが実を結んで児童や生徒の多くが助かったということですね。素晴らしいことですね、
はい、
中学生が小学生の手を引いて避難したというのも、まあ、災害時に何をしなければならないのか一人一人に身についていたということでもありますものね。
そうですね。この出来事は地域における助け合いである共助が力を発揮した出来事ですね、
はい、
災害発生直後には行政による支援や救助などの公助では追いつかないといったこと状況が考えられます、はい、東日本大震災でも岩手県大槌町のように町長をはじめ多くの職員が亡くなってしまうなど行政自体が大きな被害を受けてしまうことも考えられます、
はい、
そのような状況では、皆さんの共助に頼る部分が非常に多くなってきます、
はい、平成7年に発生した阪神淡路大震災では救助された方のうち共助により家屋の転倒や家具の転倒から救助された方が 77% だったという調査結果もありますね、
はい、
平成26年11月に発生した長野県北部地震では長野県内は全壊家屋50棟半壊家屋91棟の被害がありましたが地域住民の助け合いによる救助活動によって倒壊家屋の下敷きとなった方がいたものの犠牲者を出していません、まあ、このことからも共助の重要性がよくわかりますね。
そうですね。身近な人同士だからできることや身近な人同士にしかできないことがあります、
はい、
例えば住んでいる家が倒壊し閉じ込められた人がいて早く助けに行かないと命が危ないという場合は時間との勝負となります、はい、なので近くにいる人が助けるしかありません、
うん、
また一人暮らしの高齢者や障害などをお持ちで一人で避難できないような方がどこに住んでいるかというものは遠くから助けに来る人たちにはわからないことです、
はい、自分たちの地域は自分たちで守るという意思を持って共助の活動をすることがとても重要になってきますね、
はい、
そうすると共助ができるようにまず自分に何ができるかを知っておく必要がありますね。
はい、瀬戸市では毎年各地域の学校の運動場などで地域防災訓練が行われています、
はい、
今年も数多くの地域防災訓練が行われました。地域によって内容は様々ですが代表的なものとして水消火器やバケツリレーによる初期消火訓練や家庭にあるものを使って怪我人の手当てを行う応急救護訓練倒壊した家で閉じ込められた人を助ける救出訓練非常炊き出し訓練などが行われました。
これらの訓練は災害が起きた時に真っ先にしなければならない活動ですね、
はい、
もう何でも参加している方の中にはいやもう飽きてしまったという声を聞くこともありますが継続して訓練することでいざという時により落ち着いて活動できるようになりますね。
そうですね。よく言う習うより慣れろというものですね、
はい、
残念ながら今年はほとんどの地域防災訓練が終了してしまっておりますが来年また各地域で地域防災訓練が行われます。いつどこで行われるかはお住まいの自治会や町内会にお尋ねください、
はい、地震などの災害はいつ起こるか分かりませんからねぜひ地域防災訓練に参加して防災について学んでいただきたいと思います、
はい、災害はある日突然起こるものです。ちょうど今日12月7日は73年前の昭和19年に昭和東南海地震が起きた日でもあります。海溝型地震でマグニチュードは 7.9 と非常に強く各地に津波が押し寄せ愛知県、静岡、三重などで死者行方不明者1223人という大きな被害が出ました。災害は他人事と思わず自分のたちのことであると改めて認識していただけたらと考えております、
はい、災害は自分のことを考え自分のことと、ね、考えて、まあ、普段から災害に対する備えをしましょう。今日は12月9日土曜日に開催される平成29年度防災講演会についてお話を伺いました。この防災講演会をきっかけに自助や共助などの地域防災力がさらに高まっていくといいですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は瀬戸市役所防災課の那須大輔さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。